はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
というわけでこの3人でやるのは、ディギン Amazon プライムビデオということで、Amazon プライムビデオの映画作品をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ケンス君が選んでくれた作品で、Boys in the Boat、若者たちが託した夢となります。では、本作の概要をケンス君お願いします。
はい、実話をもとにした感動の物語。大恐慌の真っただ中、1936年ベルリンオリンピック大会で弱小チームが世界中のエリートチームたちを相手に脚光を浴びていくという作品です。
はい、ありがとうございます。という作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話したいと思います。ボーイズインザボートは吹き替えがありましたんで、僕はまた今回も吹き替えで見てみました。で、まずは監督はジョージ・クルーニーっていうことですね。
はい、
まあディギン・アマゾンプライムビデオ的には、僕を育ててくれたテンダーバー以来2回目の登場という、はい、
うん、
そうですね。
ジョージ・クルーニーはそのテンダーバーの前に撮ったのがネットフリックスのミッドナイトスカイ、
うんうんうん、
で、さらにこのボーイズ・イン・ザ・ボートの後に控えてるのがアップルの映画が来るみたいなんで、
も
うなんかそ、ほん立て続けに配信系の映画ばっかり連発してるなっていうところですね。うん、で、まあ、ジャンルもいろいろ撮ってるんですけど、今回のは結構ストレートにスポーツものっていう感じで、
うん、
まあ、タイトルにもあるボート。これは8人乗りボートですかね。の映画となるってところですね。で、この話は、まあ、原作というか、元になった本があって、日本語版も発売になってますけど、ヒトラーのオリンピックに挑め、若者たちがボートに託した夢というスポーツノンフィクションがあって、
うん、
まあ、そこに書かれている出来事を元にしているってことだと思います。うん、まあ、すなわち実話ベースの話だったと思うんですね。で、まあ、その、本のタイトルにヒトラーのオリンピックとかいうの言葉が言ってるぐらいなんで、まあ、1936年のベルリン五輪に向かっていく話なので、まあ、その時代の話ってことだということですね。で、まあ、アメリカ映画なんで、そのボート競技で、ベルリン五輪のアメリカ代表になっていくってことになるんですけど、まあ、主人公たちがいるのは大学で、その大学のボート部の、コーチと、まあ、選手である学生の立場から描くんですけど、そのボート部のコーチ、ウルブリクソンっていう人物を演じているのがジョエル・エドガートン。
うん、
で、選手側の主人公、ジョー・ランツっていう人物を演じているのがカラム・ターナー。
うん、
で、まあまあ、まあ、この2人が結構主人公っていうかメインの2人っていう感じなんですけど、カラム・ターナーはファンタスティック・ビーストシリーズの主人公ニュートのお兄ちゃんっていうので、多分皆さん印象、あの人かっていうのは分かると思うんですけど、今年アップルで配信だったスピルバーグ制作のマスターズ・オブ・エアーっていう戦争ドラマだと、オースティン・バトラーと共にダブル主演っていう感じだったん ですね。で、すごい、まあ、いっぱいたくさんメインで出てるなという感じがするんですけど、2016年の東京国際映画祭で上映された浮草たちっていう映画があって、うん、その映画の主役はカラム・ターナーで、まあ、ちょっとね、もっと小さな役であれば、その前から映画は出てたんですけど、まあ、どうしてもこの浮草たちのインパクトが、あの映画祭であの映画を見た人の中では強くて、なんか、あの映画で出てきた人っていう感じがするし、まだ10年も経ってないんですけど、あ、なんか、すごい立派になってっていう感じがしちゃうっていうところですね。うん、で、まあ、今回の役もそのカラムターナーに合ってるなっていう感じがするような人物だったかなっていうところですね。で、まあ、この映画、そのボート8人乗りだし、まあ、しかもその主人公は新入生でボート部に入るんですけど、チームの2軍なんですよね。ボート部の2軍チームで。うん、だから、先輩の1軍チームもいるし、まあ、コーチの他になんかボートの整備してくれる人とかもいるし、もちろん他の大学のチームも出てくるし、すごいたくさんの人が出てくる物語なんですけど、だからね、これ、キャラクターとして掘り下げてるのが、ほぼこのカラム・ターナー演じるジョー・ランツだけな感じなんですよね。うん、まあ、コーチもちょっと掘り下げますけど、なんかそこもちょっと薄くて、なんか、すごいね、ジョー・ランツに絞ってるような、話になってて、ちょっとそこも面白いなっていう感じで見たんですね。で、まあ、この主人公のジョー・ランツが、最初はとにかく貧乏で、そんだけ貧乏でよく大学行ったなって思ってたんですよ。だから。
不思議ですよね。
そうなんだよね。そんな急に貧乏だったわけじゃない。その前から貧乏だったっぽいしなとか思って、なんか。だから、ボート部に入るのも、なんか住むところが、なんか、まあ寮みたいなところがあって住めるからとか、どうやら給料がもらえるからみたいな理由で最初は入るんですよね。
いやもうそう、学費が払えないからお金が、ね、そうそう、稼げないといけないってね、う
ん、最初だから給料のことばっか気にしてるんですけど、で、まあ、そっからはそのね、彼が入った2軍チームが、五輪代表を目指すって感じになる、で、まあ、そのあらすじでも説明してるように、ベルリン五輪まで行くことになるんですけど、僕はボート詳しくないんですけど、その、選考会みたいのがあるんですけど、要するにこれ、一つの大学のチーム、ボート部のチームが、五輪のアメリカ代表になるっていう話なんですね。うんうん、で、だから、まあ他にもそのオリンピックの競技で、チーム競技で言うと、ちょうどこの前サッカーの日本のね、五輪代表が、アジアの大会で優勝してパリ五輪の出場権取りましたけど、そのサッカーの五輪代表のチームって、まあ、今は結構ね、プロの選手ばっかり、でしかも海外でプレーしているような選手が多いんですけど、まあ、一昔前であれば、サッカーの五輪代表だと、その大学生の上手い選手なんかも入ってたし、まあ、今ドイツでプレーしている室谷聖なんか、多分リオ五輪の時、あれですよね、五輪前の予選とかはまだ大学生だったと思うんですよね。
うん、
で、そういうぐらいなチームだったんですけど、まあだからサッカーとか、もう他のチームスポーツも、そうやって大学とかプロとか、そのいろんなチームの選手が、優秀な選手が集まって五輪代表にチームになるっていうのが、なんか普通だと思うんですけど、
このボートの、まあね、選抜チーム的なね、
うんうん。そう。っていうのが僕らの意識なんですけど、このボートの代表の場合って、その大学のチームがそのまま国の代表になるっていうのが面白くて、まあそれが、面白いなと思って見てるんですけど、ただ映画を見ててもわかるんですけど、その、個々の選手の能力というか強さ以上に、そのチームワークのまとまりがめちゃくちゃ重要なスポーツ。で、だから、寄せ集めの、チームではきっと全くうまくいかないっていうことだと思うってところですね。うん。だから、なんか、 ちょっと違いますけど、あの、冬季五輪とかだと、あの、カーリングとかが多分元からある、うん、そのね、チームのメンバーがそのまま国の代表になるっていうイメージなんで、うん、あの、あれもね、チームワークが重要なスポーツだから、うん、あ、なんかそういうのに近い、思いながら見てるんですね。という結構あのストレートにスポーツものとしての面白さが描かれる映画だったかなという感じがしたところですね。で、まあ、まあ、さっきは何度も言ってますし、これネタバレじゃないと思うんです。これ、ベルリン五輪まで行くんですけど、
うん、
これ、つまり、あれだなと思うと、あの、何年か前の映画で見たぞっていうふうに思ったんですけど、あの、栄光のランナー1936ベルリンっていう映画、で、あの、アメリカの黒人選手、陸上選手のジェシー・オーエンスっていうのが描いた映画があ
ったね。
あったんですけど、ね、僕あれ映画館で見たんですけど。
イメポかなんかでやってたやつですよね。
そうそうそうそう。
ああ、
う
ん、はいはいはいはい。で、知ってる知ってる。
あの映画で見たし、あの五輪だって思って見てたら、まさにそのジェシー・オーエンスがちょろって出てきて、
う
んうん、熱いって感じがして、
うんうん、確かに確かに
ちょっとねそこのシーンが盛り上がっちゃった
ね。しかも結構印象的なね会話があるんです
よ、ね、そうそうそう、確かに、あ、そういう、あ、なるほど、
うん、でまあね、どこまで真実なのか分かんないですけど、あのそのボート競技はなんかヒトラーも結構注目してるみたいな感じ
確かに、
そう、なんかそのね、あの五輪競技を仕切ってるボート協会みたいなのもなんかちょっとドイツに有利になるようなことをやってきて、あの胸くそ悪いんですけど、あのあのちなみにこれあの、まあ、近い時代っていうか、あのポーランドとドイツを舞台にした映画でもうすぐ日本公開になる関心領域っていう映画があるんですけど、
うん、
あのこれ収録してるからする日からすると、昨日試写があって僕が見てきたんですけど、
うん、
まあ、これ配信されることではもう公開されてるかなと思うんですけど、あの映画、まあ、一応ちょっと隠しておくと、あるドイツ人一家の話、ね、
うんうん、
を描く映画なんですけど、その一家の父親が誕生日にプレゼントされるのがまさにボート
で、
ね、まあ、それは3人乗りボートで、あの8人みたいなでかいやつじゃないですけど、うん、やっぱ木の3人乗りボートでしたけど、なんかそういうのを見てもやっぱりそのボート自体がドイツでは確かに人気があったのかなみたいな感じを、ちょっと昨日試写見て、あの、
うん、
思ったってとこ。
なるほど、ね。
まあだからそういう関心領域とか、その陸上の映画とかもそうですけど、まあ時代とか舞台とか、あの場所とかですね、が映画と映画がつながる感じもやっぱ面白いなっていうところですね。うん。まあという結構僕はストレートな感じでしたけど、スポーツものとして今回は楽しめたジョージ・クルーニー映画だったかなという感じがしました。うん、はい、とりあえず自分の感想は以上になります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では2番目は那須家くんの感想をお願いします。
はい、ボーイズインザボート、若者たちが託した夢、感想なんですけども、そうですね、あのまあそのさっきロンペイさんも言ってたんですけど、その映画が始まって、まずまあその主人公が貧乏生活をしてるっていう描写から始まるんですけど、まあ、ちょっとその貧乏具合がかなりハードで、ちょっとまあそこでまずちょっと笑っちゃうっていうか、うん、そうですね、なんかあの穴の開いた靴で、あのいきなり穴の開いた靴に新聞をなんか詰めてみたいなの描写とかがね、あの入るのはね、あのベタだけどなんかすごい分かりやすくて、もうなんかいいなって感じだったんですけどでまあそんな感じで、まあ、大学行ってるんですけど、まあ学費がもう払えないみたいな感じ、もう猶予してもらってる学費、猶予待ってもらってる学費の分がもうあの期限が迫ってるみたいな 感じで、でまあバイト探すんですけど、なんかあの同じようにバイト探してる人がいっぱいいて、うん、なんかもう全然見つかんないみたいな描写とか、うんうん、
あ、すごい不況の時代なんだよね。
そうそう、不況の時代で、うん、でなんかでも主人公が寝てるとこ、寝起きしてるところがあの廃車廃車の車の、うん、なんかあのしかもあの今みたいな車じゃないんで、あのすっごいちっちゃいあの2人乗りみたいなあの廃車の車のなんですかね、あの運転席の部分とかでもう寝起きして、でまあ穴の開いた靴であの毎日学校に行ってるっていうシーンなんですけど、なんかこの貧乏描写は結構なかなか結構ねあのしっかり描く感じでね、そこだからそのそこがあるから、切実にお金困ってるから、ちょっとお金だけが目当てでボート部に入るっていう、あのボート部を目指すっていうところとかが、うん、なんか割と説得力あるし、普通に、うん、なんか流れとしてなんかあんまり別に本人は興味ないけど行くっていうのとかがすごい自然な流れでね、この辺とか話し運びが本当にうまいなと思いますね。なんか本当に職人の仕事って感じでしたね、ジョージ・クルーニー。でなんかでまあ、お金もらえて寮にも住めるっていう、まあ、待遇なんで、まあ、その、そりゃ今のあなたの状況ならそっちの方がいいよねって感じに、あの見てる誰もが思うんで、あのそうそう、あの頑張れみたいな感じなんですけど、なんかね、でもここの、その冒頭チームの試験を受けるあの描写とかもね、そのすごい、あの、よくて、なんかその、試験というか、あの今からあのすごいあの本当にトレーニングしていくから、あの脱落あの知っていくやつはもう脱落だし、でその中で生き残ったやつの中からあの選抜するみたいな感じで、うん、あの説明されるんですけど、そこのねあのちょっとあのハードトレーニングのシーンとかがね、結構ねあのスポコン映画としてね、ちょっとねカットあの割っていく感じとかでね、すごい説明テンポよく説明されるんですけど、この辺とかもねあのサクサク見れて面白いって感じだったんですけど、でまあでもこの募集してるチームっていうのが、もうさっきロンペさんも言ってたんですけど、まあ、2軍チームなんで、あのこれまあ慣れたとてみたいな感じで、うん、もうだからここに選ばれたとっておそらく大会には出れないし、なんかもうだからそんな結構スポーツ選手としても、あのまあ主人公の感じ見てても分かるんですけど、まあ、私生活もどん底のこのチームがそのオリンピック代表に至るまでのサクセスストーリーみたいなのをちゃんとすごい丁寧にね、なんか描いてる感じがね、本当面白く描けてて、なんかスポコン映画として本当になんかベタだけどすごいよくできてる映画だなと僕は思いましたね、全体的には。うん、でなんかね、このチーム8人いるんですけど、このなんですかね、それぞれなんかあの間にその青春描写みたいな、大学生の話なんで、やっぱ青春描写としてその飲み会とか、あとなんかね、あのなんかみんなで歌ったりとか、あの音楽するシーンとかね、あのピアノ弾いたりするシーンとかあるんですけど、そこでね、あのチームメイトの団結を深めていくシーンとかもね、ここら辺とかもね、ちょっとあのバカっぽさ含めてすごいいいなって感じで、すごい見ててグッとくる感じでしたね。で、あとまあでもスポコン映画として本当に試合のシーンが何か所かあるんですけど、その試合のシーンは本当に全部いいなと思ってて、なんかね、あのこのボートのその掛け声みたいなのがあるんですけど、あのインスルーインスルーっていうあの掛け声があるんですけど、これとか、あとそのなんですかね、あの途中でここで上げるんだみたいな、スピード上げるんだっていうのとかで、あの35に上げろとか、あの数字であの上げるのがだんだん増えていく感じとかが、なんかね、あの専門用語としてなんですかね、知らないけど、あの映画としてすごい分かりやすいっていうか、なんか映画の盛り上げ方としてすごいあの分かりやすいし、この辺とかのなんですかね、撮り方とかは本当にうまいなと思いましたね。でなんかその試合のたびに あの不安要素が絶対あるんだけど、不安要素の、ね、作り方とかもね、すごい良くてですね、なんか精神的な面か、あの体力的な面か、ね、あのどっちかに絶対不安要素があるんですけど、そうね、あの、まあ、で、まあ、そのチームの出場自体が危ぶまれる逆境とかもね、いろいろあるんですけど、本当にね、あの、ここら辺とかはもう本当に逆境がね、すごいいいなっていうので。でそこら辺とかね、あの、うん、なんかベタだけど、やっぱこれもベタなんですけど、やっぱりね、ちゃんと盛り上がるっていうか、で、なんかその、なんですかね、その、マイナス面とかをもう、あの、すごい描き方うまいし、で、そっから復活するカタルシスみたいなのとかも 全試合ちゃんとあるんで、本当にうまい。感じですね。でも特にまあ僕は最後の試合のシーンは大好きなんですけど、
いやあそこはね、あそこは良かったですよね。
そうなんか、
ね、あれね、あのその不安要素の一、ね、人がね、明らかに調子悪いっていうのを、ね、もう見た目に分かるのがすご
い面白いですよ、ね。いやなんか意図的にね、不利なレーンとかにね、あのやられたりとかしててね、うん、そう、もうだからもうなんかそのヒトラーのね、あのヒトラー許すマジみたいな感じとかがね、すごいいいですし、でなんかなんですかね、まあその最後のシーンとかをね、まああの、うん、まあ本当に。なんですかね、もうだからこの最後ちょっと最後の試合であのだいぶ大活躍というか、まあ誰もが印象に残るメンバーで、あのドンっていうのがいるんですけど、うん、ドン君っていうのがいるんですけど、このドン君のねエピソードとかがね、ちゃんとめちゃくちゃね、その前半でやってたあのちょっとピアノを弾いてた件とかがね、うん、あのすっごい見事に聞いてくるあの最後の試合のシーンとかがね、本当にね、僕は結構ね、あの普通に泣いてしまったって感じでしたね。あそこは
まああそこは熱いですよね。
ねあのドンドンドンみたいな感じで、あの応援する、うん、一緒に応援してしまう感じとかね、うん、でなんかあのそのドンのあのその目の輝きがあの蘇ってくるっていう様子とか、ね、本当にね、あの本当にいいんですよ、ね、
いやもうマジで本当なんかもう文字通り生き返ったかのような感じですから、
ああああみたいな、顔の表情の、ね、
ダメだなこれはって感じだから。
死ぬんじゃないこいつと思いながら見てたもんな。
あそこはね、ほんとね、最後の試合のシーン最高でしたね。あそこはね、本当に、うん。あの、ほんと、まあ、なんかベタなんですけどね、本当にいいなって思いました。で、まあ、そうですね。あと、まあ、そうですね。あと、まあ、そのロペさんも言ってましたけど、主人公が結構ね、主人公の本当に物語に、あの焦点を絞ってるんで、あのなんか主人公のそのラブストーリーとか、あのなんか父親との確執とかそういうドラマとかもあるんですけど、なんか僕は本当にその辺のドラマが長すぎず短すぎずちょうどいいって感じで、うんうん、なんかやっぱりねここら辺はちょっとやっぱ監督のジョージ・クルーニーのなんていうんですかね、手堅いけどなんかなんかどこを切り取っても抜かりのない仕事っぷりみたいな感じの僕はなんかジョージ・クルーニーってなんか職人監督っぽいイメージなんですけど、なんか手堅い仕事をちゃんとしっかりする監督みたいなイメージだったんですけど、なんか本当に今回はスポコン映画としてベタだけどちゃんとあのしっかり描き切ってるし、なんか僕は多分ジョージ・クルーニー今まで見た作品あのそんないっぱいないですけど、今回が一番好きだったかなって感じでしたね。
うん
うん、で、そうですね。あとまあ、そのまあさずっと言ってるけど、まあそのずっとあのロンペさんも言ってましたけど、あのやっぱオリンピックがそのドイツで開催されるっていうことで、まあヒトラー健在のナチス政権下の頃っていうのが、あのすごいその辺もやっぱりしっかり聞いてる感じで、なんかそのヒトラー出てくるんですけど、なんかもうヒトラーが本当に常に不機嫌っぽい感じで、あのいかにもヒトラーって感じのあのビジュアルで出てくるんですけど、その辺とかもね、あのすごい分かりやすいって感じでいいと思いますし、でやっぱだから最後のライバルがドイツでして、ちゃんとなんですかね、やっぱ悪役として花もあるから、もうあの倒すべしみたいな感じとかがねすごいあるんで、応援しやすいというか応援とかもすごい良かったなと思いますね、うん、そうですね。だからまあ僕的にはもう本当になんか大満足というか、 感じでしたね。あ、そうだ、あとちょっと言い忘れた。選抜メン、すごい好きなシーンでね、なんか選抜メンバーに選ばれる、主人公たちが選ばれるタイミングで、なんかメンバーのね、集まってカメラで撮影するシーンっていうのが、さらっと入るんですよね。で、なんかね、そのさらっと入るんですけど、で、その写真が、あんまり出て、コンペに出てこないんですよ。撮ったのに写真が出てこないなって、ちょっと引っかかってる感じなんですけど、それがね、ちょっと本当終盤の忘れた頃に、ふっと何ですかね、回収されるというか、写真がね、最後のエンドロールの前にね、さっと出てくるのが、あ、ここで、あって出てきて、で、なんか、なんですかね、ここの演出とかがね、なんか本当にあった伝説としてちゃんと作り手がなんか称えてるみたいな感じとつながる感じで、なんか僕はすごいここもね、いい出し方だなと思いましたね。うん、だからここの写真の伏線回収みたいなのもすごい良かったなと思うんで、うん、なんかやっぱいい、すごいエンドロール直前それが出ていい映画だったなって終わってく感じで、うん、素晴らしかったと思います。はい、僕の感想は、はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
では最後はケンス君の感想と、作品を選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい、僕もボーイズインザボートは吹き替えで鑑賞しました。まず映画を選んだ理由は、監督がジョージ・クルーニーというところで、まあ、ディギン・アマゾン・プライム・ビデオで僕を育ててくれたテンダーバーも、まあ、僕が課題に選んで、うん、僕はその年のそのディギンのベスト発表の時にベスト3に選んだんですけど、うん、そしたらそのアーロン・ソーキンを選ばなかったことで、ナンスケさんから、この3本以外はありえない
っていう。攻めてないよ。別に攻めちゃいない
よ。という、因縁があるんで、ジョージ・クルーニーでリベンジみたいな気持ちもちょっとあるかなって、まあ、ジョージ・クルーニー作品を選ぶなら僕が選ばなきゃなっていう気持ちもちょっとあったなっていうところで、選んだんですけど、僕、その、ナンスケさんもさっき手堅い演出って言われてたんですけど、僕のジョージ・クルーニーの監督としての印象って、やっぱすごいお気に入った演出が多いんだなって思ってて、その正直この映画も上手い人が撮ったらもっと上手くなるんじゃないかって部分も結構感じなくはないんですよね。でもなんかたまにいいところとか出てくると、あ、いいなって感じになって、最終的になんとなくいい映画だったなって印象になるんですけど、なんかまあ、で僕も結構この映画全体ではすごい良かったと思ってるんですけど、まあなんかその例えば主人公が最初にボート部に入るところとか、だからそのボート部に入りたい人たちの倍率が凄まじいんですよ。集まったら80人ぐらいいて、そのうち8人しか選ばれませんみたいなその状況で、だからお金が欲しくて来ているだけの主人公が、まあ、最終的にその選抜に残っていくんですけど、まあ、そういうところとかもなんかもう少しなんかこの人が選ばれるようななんか描写とかになんか説得力のある描き方を多分できるもんだろうしなとかと思うし、まあなんかそういうところとか、別になんか見てたらわかるんですけど、なんかかといってすげえうまいって思うようなところとかがあるわけじゃないっていう感じもまああるなとかと思いながら見るところあるんですけど、でもなんかそのなんかさっきも出てましたけど、最初にそのお金がないから授業料が払えませんってで、そのジムみたいなところに相談しに行ったら、掲示板を見に行きなさいみたいなこと言われて、友達と一緒に掲示板見に行ったら、友達がもうここに貼ってある募集みたいなやつはもう楽器が始まる前から全部満席なんだよみたいなこと言われて、でそこからそのボート部に、あ、ボート部はなんかお金がもらえるらしいみたいな、じゃあ行こうって言ったらめっちゃ人がいるみたいになって、その全部状況分かってて誘ってきた友達が、 なんか人いっぱいいるけど何人ぐらい選ばれるんですかねみたいな、同じ隣のやつに聞いたら8人だよって言われて、あまりの倍率の高さにそれをその主人公には隠してるんだけど、ここに集まってくれたみんなの中から8人しか選ばれませんって最初に発表されて、あみたいな顔をするところとか、なんかバカみたいで面白いなと思うし、まあそのそういうなんかこう確かに手堅くも面白く描いていくなっていう感じはあるんですけど、だからやっぱり最初はだからボートやるモチベーションがない主人公がオリンピックに出るまでの話なんで、ものすごいサクセスストーリーだと思うんですけど、本当に順当になり上がっていく話で、なんかそのプロセスみたいなのは一つ一つ面白くって、やっぱ僕は特にやっぱりボートっていう競技自体が全く分からなかったから、その描き方が本当に面白いなと思って見てて、特に最初にその8人乗りのボートっていう競技で、その8人船に乗ってる8人がどういう役割なのかみたいなのを、その新入生、まあ後に2軍になっていくその8人に説明しながら船に乗せていくみたいな場面があって、なんかそれがあることで、なんかその後の試合の描写とかで、なんか登場人物、まあ、特にその主人公とそのさっき言ってたドンっていうその一番最高峰にで漕ぐ人と、その前にもう一人なんか漕ぎ手じゃない、 全員その漕ぎ手8人に指示を出す役の人が乗ってるんですよね、まあ、主にこの試合の描写の中とその3人が よくこうフォーカスされるかなと思うんですけど、なんかそこの見え方とかにちゃんと補助線が引かれる感じがあって、やっぱ試合の中のロジックに関わる部分として面白いなと思ったし、でまああと僕が結構面白い、なんかこの映画の変わってるなと思ったところは、その主人公がジョーの視点で話が始まるんですけど、やっぱ映画自体がそのボーイズインザボートって複数形のタイトルっていうのもあって、まあ、だんだんこのチームの話になってくようなところがあって、でそのジョーの主人公感みたいなのは、僕は結構終盤になるにつれてあんまりそのこいつが主人公の話っていう見え方じゃない感じもちょっとあるところがあって、っていうのは
終わりに行ってから特にそうだね、なんかね
あの試合の中で特に活躍するポジションじゃないんですよね、こいつの船に乗ってるところとか、だからなんかそのドラマは用意されてるけど、その幼馴染とのなんかその奥手な恋愛描写とかあるにはあるけど、まあなくても成立するし
本当だよ、取ってつけたようにね
そうそうそう、こいつ主人公なのかなみたいな感じ、なんか、うん、その序盤のそのなんかボートやる動機のなさとかも、うん、その後なんでこいつに能力があるっていうことになってんのかみたいな説明のなさとかも、やっぱ僕は序盤から結構主人公感みたいなのあんまり感じられなくて、どういう話なのかなと思ってたら、まあその勤勉さとかそのまあ出自の部分でやっぱり彼がここそのチームにいる意味みたいな、まあ、象徴的な存在になっていくっていう部分があって、なんかその彼がまあいわゆる負け、そのなんだ、世間一般的に言う負け犬というか持たざる者的な立場の人っていうのが、そのワシントン大学のボート部っていうもの自体の象徴みたいな感じに描かれていくっていうか、そこから成り上がる話になってるのが良かったと思うし、なんかだんだんそれが彼らの団結力のロジックにもなってる感じがして、うん、そのお金をめぐるエピソードとか、特にオリンピックに出られるか出られないかのところで関わってくるところとか、すごいいい描写だったと思うし、なんかあそこでその主人公チームを助けてくれる人とかがちゃんと序盤に試合するところで、ちょっとなんかいいライバル関係みたいなところのね、描写が効いてる感じとか、そういうところとかすごいドラマの作り方として良かったなっていうふうに思いました。うん、僕の感想も以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当なんかね、彼女とのやり取りなんてちょっとしかないですよね、なんかね、うん、
いやなくてもね、 いいんだよなあれ、
うん、ね、なんか彼ジョー・ランツは 多分エンジニア希望なんだよね、彼はね。
工学を勉強してる人なん
だよね。で、あの、ボート、彼らのボートをその組み立てる、あの、おじさんがいるんだけど、あの人がきっと、あれなんだよね、先代のコーチかなんかなんだよね、うん、きっとね。その、ジョエル・エドガートンとかはきっと選手だとかだった時のコーチだと思うんだけど、で、そのボートを組んでる時からもうね、ジョー・ランツはその興味を持って手伝いますよみたいな感じで行くから、なんかそういう面でなんかこれがストーリーに絡んでくるのかなと思ったら、そうでもないし、みたい
な。工学を勉強してることで、なんかチームを助ける要素があるのかと思ったら、ないんだよな。
ないんだよな。
ないんだよ。いや、だからそれこそオリンピック行ってドン君が調子悪くなるところとか、何の説明もないんだよ。調子悪くなりましたみたいなね。
うん、なんか食べたんですかね、あれ。食中
毒。感染症みたいな。
感染症か。
ね、いや、なんかああいう描写やるんだったら絶対そうなるきっかけみたいなのを描くもんだと思うんだけど、うん、それはないんですよね。
いやすごいな。なんかでもそのボートの試合とかもそのアメリカの予選っていうかその代表を決める試合とかからもすげえ人気なんだよね、なんかね。なんか観客10万人とか集まってて嘘でしょみたいな人数集まってて、だからそのあの指示出す人がいるからその展開とかもよくわかるし、あの実況解説みたいな人たちもいるから映画見てるこっちもどういう展開になってるのかすごいわかる。ね、あの野球見に行っちゃうとテレビと違って実況解説がないからよくわかんなくなるみたいな感じと違ってやっぱ実況解説するとよくわかるなみたいな感じがするし、
いやそうそう、なんかあの、うん、競馬だと1馬身差2馬身差っていうのが、うん、そのボートだと一定身差2定身差みたいな、うん、その言い方をするんだなっていうのがなんかその映画見てて吹き替えでわかるんですけど、じゃあ終盤、あの終盤のレースでその主人公たちが不利な位置にそのなっちゃうときに、うん、そのどれぐらい不利かっていうのでその風の影響で二定身は不利になるみたいなこと言われてて、
うん、
そ言われてスタートの時に、まあ、とあるなんかこう、
うん、
ことがあって、あのアメリカチームが一定身遅れたって実況で言われてもう絶望的じゃねえかよただでさえ二定身差のハンディがあるのによみたいな。
そう、あれはね、
あそこら辺のなんかね説明のなんかその端的に説明してくれてる感じとか、なんかすごいスポーツの描写としては、うん、なかなか手堅く盛り上げるなって感じがして、
うん、いやだってもう最後の試合はじゃあもう無理だろっていうあの感じなんですけどね、うん、今までの試合の中で一番ダメじゃんっていう、あのその差あったらダメじゃんみたいなの、
う
ん、
そう、
いやいや、これだからちょっと勝たないんじゃないかなって思うくらい、
う
ん、
そうそうそう
最初見てて、
ね、でもねやっぱね、なんかその予定調和にならないような作り方は結構うまいと思ってて、
うん、
なんかそのジョエル・エドガートンが監督というかコーチでそのこういうレース運びをしろみたいな指示を出してて、うん、それをその船に乗ってるその漕ぎ手じゃない指示を出す係みたいなのが、要はそのペース配分とかをレース中に指示を出してるんですよね、
うん、
で結構ジョエル・エドガートンは俺の言うことだけをちゃんと伝えればいいみたいなことを言ってるんですけど、結構そいつが守らないですよね。
ねえあいつがね、うん、
なんか自分で考えてやってて、なんかジョエル・エドガートンがレース見ながら今上がってこないともうやばいんじゃないかみたいなことをドキドキみたいなことを言ってて、いやだからうまくいってんのかうまくいってないのかよく分かんなくなるんですよね、それで
、まあジュエル・エドガートンのコーチのなんだろうな最大の功績がその2軍チームを選んだっていう多分ことなんだろうなっていうところだよね、うん、きっとね、
そうそうそう、
うん、
いやなんかねあそこら辺とかね、やっぱそのジョエル・エドガートンが何もできないところからハラハラしてるみたいなところの、ね、入れ込み方とかがね、やっぱ見てるこっちにもちゃんとハラハラさせてくれるなっていう感じがしてね、
うん、
いやな何が起きてるんだおかしいぞみたいなこと言ったらね、やっぱドンが調子悪いみたいなところとかね、
ドンがね
ド ンの調子悪さ、ほんとすごいからな、
もうね、もう漕ぎ方からやばいし、顔も死んだみたいな。そうそ
う、でもね、ドンはね、一回調子悪い状態でね、オリンピックレコード叩き出してるからね、すごいんです
ね、ポテンシャルがね、すごいある選手なんでね。
いや、なんか調子悪いのに予選で頑張っちゃったせいで、結構大変なことになるんですけど、アメリカチームはね。
いやまあね、そこら辺も面白かったし。
そう、でもなんかそのなんかその、調子悪いけど頑張ったら記録出るっていうところとかも、うん、やっぱなんか調子悪いけどレース出てるからなんとかなるんじゃないかみたいな、そこはかとなく響いてる感じもするし、あ、なんかそれで、まあ、ドイツ側が汚い手を使ってくるんですけど、その汚い手を使ってくることがあのゴール間近のそのゴール、そのレースの結末に関わる展開のところに緊張感を生んでる気がするし、
うん、
なんかそこら辺はやっぱなん
かね、確かに、
なんかちょっとあのちゃんとそれまでの描写が効いてるなっていう感じのサスペンスを見てるときは感じたりしましたね。
ねえ、まあなんかね、ルール変更とか、なんかその五輪のボート競技はそのボート委員会みたいなのが多分仕切ってるんだよね、多分ね、
うん、
サッカーで言えば FIFA みたいなとこが仕切ってるんだけど、うん、すげえドイツ有利になるようなことをこうやってて、うん、どういうこれロジックでドイツ側にすごい味方してんのかなみたいなのが、ちょっとそこも分かんないんだよな。まあ脅されてるのかどうか分かんないけど、なんかね、ボート委員会がすごい悪者みたいな感じに描かれてるから、まあなんか事実関係を元にしてるんだろうけど、なんでそうなってるのかよく分かんないなと思いながら見てた。あ、
そうね。
なんか、あと面白かったのは、その、アメリカの、その、代表予選みたいな、その、選考会か、が、その、さっきも言ったように、10万人集まってるんだけど、その、ボートって、横にずっと動いていくから、あの、F1 とか、マラソンの観客と同じような感じで、自分の前を見てると、普通だったらすぐ通り過ぎちゃうような、感染になるんだけど、その、うん、お金持ちの人たちが乗ってる、なんか、観客席が電車みたいので動いて、その、ボートを追ってくみたいなシステムがあって、すげえな、これと。今はでもあんのかな、これ、
ね。
あれは面白かったな、なんかな。
ロッコみたいなやつ。
確かにな。
あったんだろうね、昔、ああいうのはね。今はでもあんのか知らない。
あと、なんか素朴な疑問だったんですけど、なんかスタートするときに、その川の真ん中に浮いてる船を、まあ、人が押さえてて、ゴーで多分スタートするじゃないですか。
うん、
まあ、絶対スタート地点に有利不利が生まれると思うから、岸辺から始めた方がいいよって思って、この川に一本なんかこう、橋みたいなのを通してそこに捕まった状態で始めないとフェアじゃないだろうって思ったりしたっていうのはあります
ね。あ、ね、ちょっと今とは違うのかもしれない ね、
ル
ートはね、うん、
いやでもなんかそのスタートをめぐるなんかところとかの描写とかもね、ああボートってこうやって始め、うん、なんかスタートってしてその指示役の人がそれを見て行けって言ってそれを合図に漕ぎ出すのかみたいな、
うん、
だ揃ってないと前に進まないからそうしないといけないんだなみたいなところとか、
うんうんうん、
やっぱその競技のディティールの部分はやっぱすげえ面白いなと思って、
うん、そうね、そこら辺も結構はっきり、うん、まあ映画の中でその冒頭競技で出てくるって作品ではあるけど、ここまではっきりこの8人制でね説明されるやつって初めて見たし、うん、気がするし、
うん、うん、
まあ、なんか、そこら辺は、面白かったな、ですね、うん
うん。
やっぱね、その競技ならではの面白さが見えてくると、やっぱ、映画として面白いな、っていう感じがしますね。
うんうん、ね、それがちゃんとなんかこう、アクション的にも、ちゃんとやってる感もあったし、こう、迫力がある撮り方になってて、
うん、
大変だっただろうな、みたいな、感じもね。
うん、
ボートのなんかあの なんですか、留め具みたいなところはあのガクンってなる意があるんですから、あのガクンの入れ方があのゴール直前の時にガクンって入れるから、あ、なんか外れたのかなと思って最初のレースの時になんかあのなんかガコンってあの金具がなんか音を出すシーンがあるんですけど、なんかそこら辺とかも、うん、あのあゴール直前うまくいきそうだけど、あガクンってなったと思って一瞬、
うんうん、
あのなんですかね、緊張するみたいな、うんうん、あの入れ方とかがねすごいうまいなと思ってて、なんかこの辺ねとかね、ちょっとなんですかね、取り方がうまいんじゃないかなと思って見てましたね。なんかまんまとあのあーってなって引き込まれてしまったっていうのが僕はありましたね、うん、あそこら辺。
まあ、なかなかさすがジョージ・クルニーというところもあったし、
うん
うん、意外と音楽とかアレクサンドロ・デスプラってい
う、ああデスプラでしたね、そうだ、
おーってね、うん、
ね、
そうか、こういう仕事がやってるのかもしれないね、うん、まあ結構ストレートに見れる作品なんじゃないかなって感じが、
うん
ね、
うん、まあスポーツ映画のスポーツ映画らしい面白さがちゃんとある映画、
う
ん
ね、楽しい映画でした、
ね、うん、おすすめかなって感じですね、うん、
はい、意外と時期 Amazon プライム的にもあんまりなかったかなっていう、
うん、確かに、
うん、はい、まあちょっとそこら辺見たいって人はぜひっていうところですね、はい、なんとこですかね、
はい、
はい、
というわけでアマゾンプライムビデオ、今回はボーイズインザボート、若者たちが託した夢の感想を話してみました、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。